8。夢。みんなが私から離れてゆく。直次の死の後始末をして、それから1ヶ月間、私は冬の山荘に一人で住んでいた。そうして私はあの人に、おそらくはこれが最後の手紙を、水のような気持ちで書いて差し上げた。どうやらあなたも私をお捨てになったようでございます。いいえ、だんだんお忘れになるらしゅうございます。けれども私は幸福なんですの。私の望み通りに赤ちゃんができたようでございますの。私は今一切を失ったような気がしていますけど、でもお腹の小さい命が私の孤独の微笑みの種になっています。汚らわしい失策などとはどうしても私には思われません。この世の中に戦争だの平和だの貿易だの組合だの政治だのがあるのは何のためだか、この頃私にも分かってきました。あなたはご存じないでしょ？だからいつまでも不幸なのですわ。それはね、教えてあげますわ。女が良い子を産むためです。私には初めからあなたの人格とか責任とかを当てにする気持ちはありませんでした。私の一筋の恋の冒険の成就だけが問題でした。そうして私のその思いが完成せられて、もう今では私の胸の内は森の中の沼のように静かでございます。私は勝ったと思っています。マリアがたとえ夫の子でない子を産んでも、マリアに輝く誇りがあったら、それは聖母子になるのでございます。私には古い道徳を平気で無視して良い子を得たという満足があるのでございます。あなたはその後もやはりギロチンギロチンと言って、紳士やお嬢さんたちとお酒を飲んでデカダン生活とやらをお続けになっていらっしゃるのでしょう。でも、私は、それをやめよとは申しませぬ。それもまた、あなたの最後の闘争の形式なのでしょうから。お酒をやめて、ご病気を治して、長生きをなさって、立派なお仕事を、など、そんな白々しいおざなりみたいなことはもう私は言いたくないのでございます。立派なお仕事などよりも、命を捨てる気でいわゆる悪徳生活をし通すことの方が、後の世の人たちからかえってお礼を言われるようになるかもしれません。犠牲者、道徳の過渡期の犠牲者。あなたも私もきっとそれなのでございましょう。革命は一体どこで行われているのでしょう。少なくとも私たちの身の回りにおいては、古い道徳はやっぱりそのまま 微塵も変わらず、私たちの行く手を遮っています。海の表面の波は何やら騒いでいても、その底の海水は革命どころか、身白げもせず、たぬき寝入りで寝そべっているんですもの。けれども私は、これまでの第一回戦では、古い道徳をわずかながら押しのけ得たと思っています。そうして今度は、生まれることともに、第二回戦、第三回戦を戦うつもりでいるのです。恋しい人の子を産み、育てることが、私の道徳革命の完成なのでございます。あなたが私をお忘れになっても、また、あなたがお酒で命をお亡くしになっても、私は、私の革命の完成のために、丈夫で生きていけそうです。あなたの人格のくだらなさを、私は、この間も、ある人から、さまざま承りましたが、でも、私にこんな強さを与えてくださったのは、あなたです。私の胸に、革命の虹をかけてくださったのは、あなたです。生きる目標を与えてくださったのは、あなたです。私はあなたを誇りにしていますし、また、生まれる子供にも、あなたを誇りにさせようと思っています。私生児とその母。けれども私たちは、古い道徳とどこまでも争い、太陽のように生きるつもりです。どうかあなたも、あなたの戦いを、戦い続けてくださいまし。革命はまだちっとも何も行われていないんです。もっともっといくつもの惜しい尊い犠牲が必要のようでございます。今の世の中で一番美しいのは犠牲者です。小さい犠牲者がもう一人いました。上原さん、私はもうあなたに何もお頼みする気はございませんが、けれども、その小さい犠牲者のために一つだけお許しをお願いしたいことがあるのです。それは、私の生まれた子を、たった一度でよろしゅうございますから、あなたの奥様に抱かせていただきたいのです。そうして、その時、私にこう言わせていただきます。これは、直子が、ある女の人に、内緒に産ませた子ですの。なぜそうするのか、それだけはどなたにも申し上げられません。いいえ、私自身にもなぜそうさせていただきたいのか、よく分かっていないのです。でも私はどうしてもそうさせていただかなければならないのです。直子というあの小さい犠牲者のためにどうしてもそうさせていただかなければならないのです。ご不快でしょうか。ご不快でも忍んでいただきます。これが捨てられ忘れかけられた女の唯一のかすかな嫌がらせとおぼしめし、ぜひ、お聞き入れのほど、願います。 MC マイコメディアン昭和22年2月7日。